イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月7日付北海道新聞より、突然の訃報、道内痛む声、元島民アイヌ民族へ耳傾ける姿勢貫く。3期12年にわたり知事として同性の舵取りを担い、衆議院議長も務めた横道隆弘氏の死去が伝えられた2月6日、道内で親交のあった関係者が別れを惜しんだ。1980年代から90年代にかけ、北方領土ビザなし交流やアイヌ民族の権利回復に携わり、賛否の割れる問題では当事者の声に耳を傾ける姿勢を忘れなかった。突然の訃報に接した有権者からも哀悼の声が上がった。島が日本に返還されても住みたい人は住み続けられる。横道氏は1993年のビザなし交流で戦後の北海道知事として初めて北方領土を訪れた際、国後島のロシア人住民にそう語った。戦争で故郷を追われた北方領土の元島民には、ロシア人に同じ経験をさせたくないという思いが強い。このため横道氏は、島のロシア人と隣人としての信頼関係を作り、領土問題の進展を促そうとしたという。色丹島出身の徳野博さんは、知事として私たちの考えを後押ししてくれた。友好を深めて返還への道筋を作ろうとしていた、と振り返る。横道氏は、1984年、北海道うさり協会、現北海道アイヌ協会の要請で、私的諮問機関、うたり問題懇話会を設立。アイヌ民族差別の象徴だった北海道旧土人保護法に代わる新法の必要性を国に提言し、1997年のアイヌ文化振興法の制定を後押しした。札幌アイヌ協会共同代表の安倍和志さんは、アイヌ政策に大きな一歩を開いたと感謝した。1980年代に宗谷管内幌延町に高レベル放射性廃棄物の貯蔵研究施設を誘致する計画が浮上すると、横道氏は道議会で反対を表明、反対運動もあり、計画は核のゴミの最終処分技術の研究施設とする内容に転換された。市民団体代表だった久世さんは、国に忖度せず、道民目線を大切にしていた、と語った。作家の小檜山伯さんは、自然を守ることが北の大地の財産になると考えていた、と偲んだ。小樽市では、道路拡幅のため、小樽運河を埋め立てる計画が1960年代に持ち上がり、市民の声は割れた。83年の知事選で初当選した横道氏は、翌年、運河を半分埋め立てる折衷案を支持した。埋め立て自体に反対した元小樽市議の山口さんは、我々の主張は知事に受け入れられなかったが、立場の違いを超えて意見を聞く姿勢は感じられた、と評価した。本日二つ目のニュースは、1月14日付北海道新聞より、脱植民地の試み、現場は。北大大学院小田博史教授がサイト開設。北海道大学大学院の小田博史教授は、インターネット上にサイト、脱植民地化のためのポータルを開設している。日本、カナダ、ペルー、3カ国の脱植民地化の取り組みを日本語と英語で紹介、北海道とも関わる植民地主義の課題や脱植民地化について学べる。植民地主義は、欧米列強や日本が海外の地域を植民地支配し、特に19世紀以降、原料供給地や商品市場としたことを正当化する思想を指す。この前提には、人間が自然を意のままに所有し、支配できるというおごり誤った考えがある。自然を所有や支配の対象としないで暮らしていた人たちを、劣った未開人と決めつけ、文明化させようとした、と小田教授。今の経済市場主義的な社会は、その延長にあり、世界的な気候変動や環境危機、先住民族の権利問題を引き起こしている、と続ける。これを乗り越えようとするのが、脱植民地化だ。 小田教授は、いくつかのレベルがあり、国家として独立するのは古典的な段階。また、アイヌ民族も含めた各地の先住民族による権利回復の取り組みがある。さらに、深い脱植民地化とは、生きている大地と人々のケアし、ケアされる関係性へと立ち返ることだ。それは、植民地化した側の課題でもある。という。サイトは、昨年3月に開設。日本編とペルー編を小田教授。カナダ編をフリーランスのライターや研究者として活躍する笠井夏子さんが担当した。日本編、アイヌコタンのある風景と遺骨の帰還は、幕末から明治期の札幌が舞台。札幌などでアイヌ民族の集落が存続できなくなった経緯を、当時の記録文書などを用いて描いた。小田教授は、札幌では早くから植民地化が進み、アイヌコタンが解体された歴史があるが、一般には知らされていない。見えなくされたコタンのある風景をバーチャルで再現し、問題を考える資料を提供しようとした。これをガイドに札幌を歩いてほしい、と語る。例えば、現在の北大周辺にあったコトニコタン。開拓市は1878年、札幌郡内の石狩川支流で、当時のアイヌ民族の重要な食料だった鮭やマスの捕獲を禁じた。コタンの住民の土地を新設する主食地に取り込もうとした。コタンの人たちは、進行する植民地化の中で生活が困難になり、やがて石狩川河口域へ移住を余儀なくされた、と小田教授は述べる。このコタンの墓地で翌1879年、一人のドイツ人がアイヌ民族の遺骨を盗掘した問題にも言及。遺骨は2017年に返されたが、現在、イブリ管内白老町の民族共生象徴空間、ウポポイ内の慰霊施設にある。小田教授は、人々は散り散りにさせられ、遺骨の受け皿となるべきコタンは解体されてしまった。その土地の上にある北海道大学や偕楽園を管理する札幌市は、歴史的責任を踏まえ、コタンの子孫の方々に声をかけて話し合い、遺骨の故人を弔い、眠っていた元の土地に帰還できるよう努めるべきではないか。また、北大は足元のコタンの歴史について、学内に縦看板を設置するなどして周知し、可視化することが望まれる、と問題提起する。本日3つ目のニュースは、2月1日付、北海道新聞より、氷壁に滝、迫力満点な自然楽しむ。スノーシューを履いて雪の上を歩きながら、氷壁や凍結した滝を眺めて楽しむイベントが、1月29日、ビラトリ町内の二豚にファミリーランドで行われた。町内外から親子連れ9人が参加し、冬ならではの自然散策を満喫した。町内の自然愛好会、ビラトリ自然ガイドクラブ、青虎が今年初めて企画した。参加者は晴天のもと、スノーシューやストックを使いながら雪中を進み、高さ5メートルほどのマカウシの滝が凍った姿や、幅十数メートル、高さ約5メートルの氷壁の迫力を間近で感じた。約2キロメートルのコースを2時間ほどかけてゆっくりと歩いた。向川町から娘さんと参加した星美雪さんは、無料で気軽に参加できるイベントが近くにないので参加できてよかった。距離もちょうどよく、地元の人に道案内してもらえるのは安心です、と話した。スノーシューでの散策は、2月5日にも、ビラトリ町川向かいの2泊の丘で開催し、丘をそりで滑る体験もした。本日4つ目のニュースは、2月2日付、北海道新聞日高版より、二豚にクラフト、本年度の新商品。アイヌ文様を描く食器類。世界的ファッションデザイナーの越野純子さんが総合デザインディレクターを務め、ビラトリ町二豚にのアイヌ工芸作家らと一般企業が共同で商品開発を行う二豚にアイヌクラフトプロジェクトの本年度の商品が完成し、オンライン販売を始めた。老舗鋳物メーカー農作とビラトリ町二豚にの作家二人がコラボし、 シンプルで美しいアイヌ文様などが際立つ小皿や箸置きなど9点を開発した。同プロジェクトは国のアイヌ政策推進交付金を活用して2020年10月に始動。これまで東京のデザイナーらと2度にわたり、暮らしに溶け込むアイヌデザインとの観点から、靴べらや折りたたみ傘などの日用雑貨を開発してきた。本年度は食器類をテーマに、鈴製の食器などを手掛ける農作と、二部谷民芸組合のアイヌ工芸作家、川名の俊也さんと原田翔吾さんが協力した。昨年7月から打ち合わせを始め、オンラインでの検討会や、相互の生産現場の視察などを重ねた。開発した商品は、お盆やまな板として使う、アイヌ伝統の生活民具、メノコ板の形をした皿や、円形の豆皿、扇形の皿などで、それぞれ内側にアイヌ文様がデザインされている。豆皿はアクセサリートレイとしても使える。豆皿以外は器をひっくり返して使うこともでき、裏面にも鱗状の文様、ラムラムノカなどがデザインされている。アイヌ文様は作家が合成木材に彫刻したものをもとに型を製造。そこに溶かした錫を流し込んで作品を作った。川名野さんは、普段手掛け木彫りの工芸品とは異なる新しい形の商品が生まれて面白かった。原田さんは、かっこいい商品ができた。アイヌ文様を知らない人にも触れてもらえれば、と語った。コシノさんの会社、純子コシノの常務、鈴木頼幸さんは、木を主な材料とするアイヌ工芸と、鈴で作る農作の鋳物という異なる二つの文化を融合させることで生まれる、唯一無二のデザインを目指した、と話した。オンライン販売は同プロジェクトのホームページから、今月10日から23日には、東京代官山の商業施設、T サイトでも販売する。16日には越野さんも参加して、東京で新作説明会を行う予定。本日最後のニュースは、2月10日付、北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。郵便配達は、バソリで。私が小学校の1から2年生くらいの時、母方の義理の叔父、貝沢松太郎が、大雪の中、馬にソリを引かせ、郵便配達していたのを一度だけ目撃したことがある。今から60年近く前、私は当時、馬ソリを使っている人を見たことがなく、とても不思議な光景に思えたのを覚えている。家から近くの国道まで、子供の足では行けないほどの大雪が降り、父に雪をラッセルしてもらいながら、国道に出て小学校へ通ったことがある。その時だったと思うが、日高管内ビラ取町二部谷で、郵便配達を受け負っていたおじさんが、バレエ、鈴をシャンシャンシャンと鳴らしながら、滑るように馬そりを進めていた。昔の年一回の大雪は、積雪が大人の腰くらいの深さになった。現在でも道路が除雪されていなければ、自動車は通行できない。除雪が行き届いていなかった昔、バソリは機能的な交通手段だったに違いない。郵便配達以外でも、小学生の頃に直径1メートルもある丸太を引くバソリを見たことがある。私の母、レイコは、1951年3月8日、バソリに乗って1キロ先の茅野家へ嫁いだという。バソリは嫁入りにも使われていたようだ。バソリは今で例えるとトラックや自動車のような便利な道具だった。違うのはそのスピードだ。昔は今と比べてゆったりと時間が流れていたのだろう。以上が今日のニュースですが、史郎さんコメントをお願いします。
はい。横道さんにはですね、社会党連立内閣の時に村山首相が札幌にいらしたことがあるんですよ。そして定山渓のホテルで宴会があって、私の父茂が参議院議員でしたので、国会議員、北海道の選出の国会議員が全員集まって会ったことがあるんですよね。とても気さくな方で、私は秘書だったので末席に座らせていただいて、 宴会を一緒に過ごしたことがあります。本当気さくないいおじさんという感じの方でした。本当惜しい人を亡くしたなと思いました。
ありがとうございました。この他、イベントの告知をお知らせいたします。第33回シシリムカアイヌ文化祭が来週2月19日日曜日正午12時よりビラトリ町本町ビラトリ町中央公民館で行われます。二ブタにアイヌ語教室、子供の舞の豚と踊り、かわいい出し物にスタートして、アイヌ語教室成人の部や、アイヌ文化保存会、札幌大学ウレシュパクラブの古式舞踊、その他、ピラトリアイヌ協会のニュージーランド先住民族の交流事業の報告や、アイヌ語弁論大会、イタカンローの最優秀賞受賞者による特別講演などが行われます。2月19日正午より中央公民館で行われますので、お時間のある方はぜひ足を運びください。以上、地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石優子でした。